こんにちは、生きづらさ専門カウンセラーの忍勝則です。もしあなたがアダルトチルドレンであることに苦しんでおられるのなら、しかももう長い間アダルトチルドレン特有のしつこい苦しみに絡め取られていて、人生が行き詰まってしまっているのなら、どうぞこのオーディオブックを最後までお聞きください。このオーディオブックでは、そのしつこい苦しみと決別することのできる具体的な方法をお話ししています。つまり、アダルトチルドレンを本気で克服するための方法です。世の中にはアダルトチルドレンを克服するためのあらゆる方法が紹介されていますよね。そのほとんどがとても理にかなった信頼できる方法です。あなたも長い間それに取り組まれて助けられてきたことと思います。そしてそれらの方法によって無事にアダルトチルドレンの苦しみから抜け出すことのできた人もいるでしょう。しかし現実にはほとんどの人がそのような一般的な方法を試みてみても、最後の最後で苦しい人生から抜け出すことができない。ある程度の効果はあって、これでもう大丈夫と思っても、気がつくとすぐにまた苦しみの真っ只中へと引き戻されてしまう。例えば、現家族におけるルールや自分の役割に気づくことができて、そのルールや役割にはまらないように気をつけながら人間関係を築き始めることができた。また、子供の頃の自分と対面して、その子の感情を表に思いっきり出させてあげることができて、自分の本当の欲求に気づけて、それを優先して生き始めることができた。さらに、自分と他人の境界を知り、自己主張の仕方を学び、共依存の恋愛関係も断ち切ることができた。しかし、気がつくとなぜかまた卑屈に他人に迎合していたり、自分の感情や欲求がわからなくなったり、むやみに周囲の人に怒りをぶつけて孤立してしまったり、職場で自分ばかりが深夜まで残業する羽目になったり、新しい恋人とドロドロの恋愛関係に陥ってしまったりする。つまり、もう克服したはずの問題を何度も何度も繰り返してしまうんです。そんなしつこい苦しみから抜け出すために、具体的な方法と心構えをご紹介するのがこのオーディオブックのテーマです。ではなぜアダルトチルドレンだと自覚している人は、もう克服したはずの問題を何度も何度も繰り返してしまうんでしょうか。アダルトチルドレンの克服法に取り組んでいるのに、一体なぜしつこい苦しみから逃れられないのでしょうか。まずその謎の答えについてお話ししていきたいと思います。アダルトチルドレンが克服したはずの問題を何度も何度も繰り返してしまう理由、それはこれまでのアダルトチルドレン克服法が取りこぼしてきた盲点があるからです。その取りこぼしてきた盲点のために、あなたのように深い深い苦しみを抱えた人には、今までの克服方法が最後の最後で通用しなかったんです。しかしそれは、逆向きに言い換えれば、取りこぼしてきた盲点とは何かを知り、それをしっかりと理解することさえできれば、アダルトチルドレンを克服できるということ。そしてべったりとしつこくあなたにまとわりついてきたその苦しみと決別することができるということを示しているんです。ではなぜ私がそのようなことをはっきりと言い切れるんでしょうか。それは、私自身が典型的なアダルトチルドレンとして苦しい人生を送ってきた経験を持ち、そしてそれを克服することができたから。そして今ではアダルトチルドレンの方の苦しみを共に解消していく専門のカウンセラーとなり、そのカウンセリングによって多くの方が実際にアダルトチルドレンを克服することができているからです。私は自分自身の経験プラスカウンセラーとしての経験 という両極の視点を得たことによって、今までのアダルトチルドレン克服法が取りこぼしてきた盲点を見出すことができました。そしてその点こそがアダルトチルドレン克服というパズルを完成させるためのマスターピースだということが分かったんです。ではそのマスターピース、つまり今までのアダルトチルドレン克服法が取りこぼしてきた盲点とは一体何なんでしょうか。それは立ち位置を変えるということ、それこそが真のアダルトチルドレン克服法に欠かせないマスターピースなんです。ではその立ち位置を変えるとは一体どういうことなのか説明していきましょう。今まで語られてきたアダルトチルドレン克服法でも、物の見方や考え方を変えるためのあらゆる方法が提供されてきましたよね。もちろんこれらの方法はとても重要であって、アダルトチルドレンの呪縛から逃れるために取り組む価値のあるものだということは、あなたも体験してご理解いただいていると思います。ただし物の見方や考え方を変える程度では、アダルトチルドレンのもたらすしつこい苦しみと決別することはできません。なぜなら見方や考え方を変えるということは、言うなれば同じ立ち位置に立ったまま首の角度を変えたり体の向きを変えているに過ぎないからです。それでは新たな問題にぶつかった時に対処しきれず、昔から染みついてしまったアダルトチルドレンとしての解決策を知らず知らずのうちに選んでしまうことになる。そして克服したはずの問題を何度も繰り返してしまい、またやってしまったとがっくりと肩を落とすことになってしまうわけです。だから見方や考え方を変えるのではなく、立ち位置そのものを変えてしまう。同じ場所に立ったまま物の見方や考え方だけを変えて問題を何とか解決しようとするのではなくて、立っている場所それ自体を変えることで問題を解消させる。今までと全く違う場所に立つことで、目の前にあった問題が問題ではなくなるということです。それが立ち位置を変えるということ。そして立ち位置を変えれば、無理をしなくても自然に見方や考え方がガラリと変わってしまうんです。今回は具体的にあなたの立ち位置を変えるお話を一つさせていただきたいと思います。あなたは今まで周囲の人から気合が足りないとか根性がないと言われたことはありますか？あなたが苦しんでいるのはその気合や根性が足りないからだと。あなたもその立ち位置から自分のことを見ているかもしれません。ところであなたの身近にお肌が敏感な人、つまり敏感肌の人はいますでしょうか？もしその敏感肌の人がプールの監視員をやっていたら、そして毎日日焼けで肌がただれて苦しんでいるとしたら、あなたは何をやってるんだと疑問に思うんじゃないでしょうか。それはただただ自分を痛めつけるだけで全く理にかなっていないから、なんでそんな無茶をするんだとあなたは思うんじゃないでしょうか。実はアダルトチルドレンのうちほとんどの人がその理にかなっていない無茶をしているんです。そうして毎日毎日敏感な自分を痛めつけているんです。ではアダルトチルドレンは肌ではなく一体何が敏感なんでしょうか。それは脳の扁桃体です。扁桃体とは脳の中にある感情のアンテナ。目の前の出来事に対していち早く快であるか不快であるかを判断する役目を担っています。不快であれば攻撃するのか怖がるのかをすぐさま判断してあなたに知らせてくれます。つまりこの扁桃体が敏感であると怒りや恐怖といったネガティブな感情が高まりやすいということ。 怒りや恐怖が瞬時に湧き起こり、簡単に大きくなっていってしまうんです。そしてこの扁桃体の敏感度は生まれつき、または幼少の頃の体験で決まってしまうと考えられています。アダルトチルドレンは幼少の体験において扁桃体が敏感にならざるを得ない環境で生まれ育ちました。しかも扁桃体が生まれつき敏感だとしたら、なおさら鋭い感度を持った扁桃体になっていることでしょう。そうなんです。あなたの扁桃体は敏感なんです。これは気合や根性でどうにかなることではありません。敏感肌が気合や根性で丈夫にはならないように、敏感な扁桃体は努力でなんとかなるものではないんです。にもかかわらず、真面目なあなたは懸命に努力してきました。自分を責め、生きづらいのは自分の弱さが原因だと鍛えようとしてきました。しかし思うように結果が出ず、自信をなくし、さらに自分を責めるようになってしまったかもしれません。でももうそんな理にかなっていない無茶をする必要はないんですよ。今まで本当に本当によく頑張ってきましたね。本当に本当によく耐え抜いてきましたね。これからは理にかなった方法によってアダルトチルドレンを本気で克服していきましょう。そのためにはまず自分の扁桃体が敏感であると自覚するところから始めましょう。まずはそれを認めて受け入れるんです。つまりアダルトチルドレンは気合や根性で何とかするものという立ち位置を離れ、自分の扁桃体は敏感だという立ち位置にしっかり立ち続けるんです。そうすればできないことを無理にやろうとする苦しみから解放されていきます。そしてこの先の生きる道が大きく開けていきます。つまりあなたに何ができるのかが明確に見えてくるんです。アダルトチルドレンの苦しみはとてもしつこいものです。今回の話を聞いて立ち位置が変わったと思っても、またすぐにあなたを元の立ち位置に引き戻そうとするでしょう。それに対抗するためには何度も何度も反復して立ち位置を変え続けることです。そのために私はあなたの立ち位置を変える話をたくさんのオーディオブックを通して話し続けていきます。中には社会的に見て非常識だと感じる内容もあるでしょう。不快に感じることすらあるかもしれません。しかし実はその感覚、つまり物の見方や考え方こそがアダルトチルドレンという狭い立ち位置に知らず知らずのうちに自分を閉じ込めてしまっていることに他ならないんです。あなたはたくさんのオーディオブックを通して自分の立ち位置が変わり、以前とは比べ物にならないほど視野が広がり、考え方が柔軟になっていくことを実感することができるでしょう。そしてその実感こそがあなたがアダルトチルドレンを克服できた揺るぎない証となるんです。